1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は毎日宇宙話聞けないよっていうあなたに向けて、そして毎日聞いてるけどもっといろんな話聞きたいよっていうあなたに向けてお届けしていく日曜特集となっております。本編では話せなかった内容だったり、1週間振り返っていきながら雑談もたくさんして、これだけで楽しんでいける、そんな回にしておりますので、ぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ。2024年3月17日、始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1255話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひ聞いていただけたら嬉しいです。本日は日曜日ということで、毎週お届けしている日曜特集となります。この日曜特集では毎日更新してる宇宙の話さすがに聞けないよなっていう人が1週間分まとめて聞ける、まあそんな企画でもあり、なおかつやっぱ本編を最近10分ぐらいにギューッと凝縮してるので、話せなかった部分、語れなかった部分っていうのをまあ余計に喋っていこうかなっていう、そういう企画になってますので、普段聞いてる方もたまにしか聞けない方も楽しんでいただけたらと思っております。ということで、じゃあ早速いきましょう。今週は1249話から1254話までをお届けしました。まずは前半いきましょうか。ということで、月曜日は NASA のリアルアルマゲドン計画とはというお話で、こちら僕が集英社でやらせていただいている読みたいっていうウェブメディアの連載ですね、これとの連動企画になってました。これね、1年半前ぐらい、2年前ぐらいに結構話題になったミッションで、その当時ポッドキャストでも何度も紹介しましたし、なんかインスタじゃないや、 SNS とかツイッターとかそこら辺でも宇宙関連の人はよくつぶやいてたかなっていう、 DART っていうミッションです。まあ、簡単に言うと、こう小惑星、地球に隕石衝突してきたらやばくないっていう発想から、じゃあそういうのをどうやって守っていくのか、これプラネタリーディフェンスっていう概念があるんですよ。プラネタリーディフェンス、まあ簡単に言うと惑星防衛ですね。まあ地球防衛に近いっていう、昔地球防衛軍っていうプレステ2のゲームありましたよね。やったことある人いるかな。僕はめっちゃ好きで結構なシリーズやった気がする。で、なんかプレステ4とかで出てるの見て、わあやりてえって思ってた記憶がちらっとありますね。最近もあんのかな。で、まあそういう地球防衛をすると。まあその地球防衛をするっていうところをどういう角度で切り取るかっていうのの一つが、その隕石から地球を守るっていう見方ですね。人工衛星をバーンと小惑星にぶつけて、で隕石として落ちてきそうなものの軌道を変えるっていうミッション、まあ、これかなり面白かったんじゃないかなと、まあ、改めてこう1年ぶりぐらいにまとめてみると、それはそれで記事としても面白かったなと思ったんで、ぜひねこちら読んでいただけたら嬉しいです。この読みたいっていうサイトの週間ランキング2位まで上がってましたね。読んでいただいて、みんな多分読んでくれてるんだろうなと思ってます。本当にありがとうございます。で、1250話、火曜日は太陽を徹底的に解明する次世代プロジェクトソーラーシーっていうことで、これ1251話、次の日ですね、次の日もこれソーラーシーに関するお話しました。だからこれ火水っていうところで次世代の太陽観測ミッションが結構カバーできるかなと思ってるんですよ。前の世代の太陽観測のミッションは日の出っていうのがあって、 この日の出の活躍で太陽に対する知見ってものすごく深まったんですよ。特にこのエピソードの中でも注目って言ってたのは、こうナノフレアって呼ばれる、まあ、見えない超小さな爆発ですね。まあ、この爆発が太陽を温めているみたいな、コロナウイルスの語源になった太陽のコロナって言われる部分、ここをどうやって加熱してるかっていう話です。で、だからこれってソーラーシー今回 JAXA から、まあ、スタートしていきますよって話が出てて、僕ちょっとここどうなんだろうって思ってるところが一個あるんですよ。それが日の出ってリードしてた期間って JAXA じゃなくて、これ国際宇宙ステーションだったん、国際宇宙ステーションじゃないよ。国立天文台だったんですよね。まあ今回だから国立天文台って結構そもそも太陽の研究強い人たちが多いので、まあ多分メインどころに入ってるんだと思うんですけど、なんかホームページとかが割となんか JAXA 寄りのだった気がするなっていうように見えてたのが、まあ国立天文台と JAXA の連携が今回は強いミッションになるのかな。まあそんな感じのところをちょっと思ったりしてますね。まあでもこれ X 線天文学の話、まあ昨日とかもしましたね。これやっぱ日本が世界を牽引している天文学の分野って、まあ天文学って結構日本世界リードしてるからいいんですけど、僕身の回りでやっぱ、いやすごいなと思ってたのは X 線天文と太陽って感じでした。もちろんね、アルマ望遠鏡って言って電波とかもやっぱ日本が運用してるのに入ってたりするしもそうだし、まあいろんなと、なんて分野あるんですけど、なんかこう僕が近い分野だったからこそ輝いて見えたかなっていうところがこの辺なので、まあ宇宙話では、まあ、僕の周りで輝いてたこの太陽研究とか X 線天文学の研究とかは積極的にやっていきたいし、でもよく電波とかやってる、電波で宇宙を見るっていう研究やってる人ともお会いしたりするので、まあ、そこはなんか僕素人だから教えてもらいながらいろいろできたら面白いなと思ってますね。まあリクエスト皆さんからじゃんじゃんお待ちしております。ということで週の前半の話がっつりさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。でこれあれなんですよ、周永社のウェブメディア読みたいで連載しているやつっていうのが第2第4金曜日が更新なんですね。2週間に1本って感じなら、2週間に1本だからもうとにかく連載記事の期日に追われているみたいなもう今週結構やばくて、まあ連載の締め切りあります。であと確定申告ありますね。ねえ、本当にアクティブに動いた分、なんか最後3月にちょっとだけ嫌な思いをしなきゃいけないこの確定申告があります。でしかもなんか仕事のメインでやってるデータ分析の方の仕事のなんか結果も芳しく出てこなくて困っているみたいな、なんか大変なこととうまくいかないこととっていうのがガーってこう集中してしまって、かなり大変な気持ちだったのがこの1週間だったんですね。もしなんか声からその感じが出ていたら、さすがなんか鋭い超ヘビー宇宙話リスナーかなというような感じがします。でまあそんな連載かなりこの締め切りがとかなんか毎回言ってるけど結構楽しく書いてるんですよ。でそんな中で来週ですね、来週のエピソードどんなのが出るのかちらっとちょっと今ここで言っておくと、これ Netflix で三体っていうSF 小説ドラマ化するの知ってますか。今週公開されるんですよ。3月の21日にドラマとしてリリースされるんですけど、あれマジ読んだ方がいいですよ。一時期宇宙話でもこう質問たくさん飛んできてそれに答えるみたいなこと2年前ぐらいかなやってたんですよ。でまあ宇宙 SF って言って全然いいものって感じなので、みんなには読んでほしいし、絶対世界的なヒットになるんで Netflix のドラマは、まあ、ドラマ側もチェックするといいのかなと。まあそのこうドラマ公開 を記念してですね、まあ、私あの連載の方で3体の中に出てくる科学部分をちょっと解説するというか、今世界がその科学研究どんな感じになってるかっていうのを解説する記事とかを出そうと思っているので、こちらですね結構楽しんでほしいなと思ってます。まあ、どんな内容になるかは公開してからのお楽しみということで、あんまり喋ると編集の人に怒られちゃうかもしれないので、そんな感じでネタバレにしておきましょう。はい、ということで、まあ次の記事も書かなきゃなということで、次の週の後半のお話振り返っていきましょうか。ということで、週の後半はですね、1252話、1253話、54話という形になってます。1252話、こちらはかなり時事性の高いニュースになっております。あ、そうそうそう、そうだ。宇宙話って、ニュースポッドキャストじゃないんですよ。これね、注意しなきゃいけなくて、ニュースポッドキャストではなくて、これ研究を紹介するポッドキャストなんですね。だから、いつ聞いても鮮度は変わらないんですよ。これね、注意。昔の聞いてもしょうがないんじゃないかって思ったそこのあなた。もうね、お門違いですよ。論文っていうのは、陳腐化しない。まあ、つまり、まあ、腐らないというか、いつ見てもその事実は変わらないっていうことが書かれていることが多いです。まあ、特に天文学の研究っていうのは、その再現性っていうのがものすごく重要視されていることによって、いつ聞いても大丈夫なことになっていると。でそれを紹介してるからね、ポッドキャストでは。なので、まあ好きな話題から聞いてくれて全然良いかなっていう。でその中にちょっとずつちょっとずつ時事的な話も入れて、みんなに興味持ってもらおうかなと思ってる。そんな中で1252話、これ木曜日かな、木曜日にはめっちゃ時事ニュース、カイロスロケット打ち上げ失敗のお話をさせていただきました。カイロスロケット、和歌山県の串本町から打ち上がるっていうところで、スペースワンっていう会社がガンガンガンガン進めていたわけです。でこれ民間のロケットとしては初の軌道投入っていうところを目指して、国内でねやっていこうとしていたんですが、打ち上がった瞬間3秒後ぐらいドワーンと爆発してしまったというような感じです。まあ民間のロケットっていうのがどんどんどんどん成長していく、打ち上げがうまくいくようになっていくっていうのが非常に重要なポイントになってきそうかなと思うので、これからの日本の宇宙開発においてね。だから、まあ、このあたりはみんな気にしてほしいなと思って紹介させていただきました。であとはやっぱ付随して考えてほしいのは、このスペースワンが一緒に手掛けている宇宙港スペースポートっていう、いわゆるロケットの射場の整備ですね。自分たちがロケットをたくさん今後打ち上げるために、打ち上げる場所をしっかりと作っていったみたいな、なんかロケットが宇宙に物を持っていく、まあ、トラックみたいな役割だと思ったら、まあ、そのトラックの出発地点になる倉庫とか、そういったものもしっかり整備しているみたいな、そんな感じがこのスペースポートを作りながら自分たちもロケットを打ち上げるっていう、こういう流れにつながってるんですね。まあなんだろうな、トラックたくさんあるけど道ないとかだったらマジまずいじゃないですか。まあ、そんな極端な話に近い状況が今ロケットであるので、打ち上げる場所っていうところもしっかり整備して、打ち上げの能力もしっかりと磨いていくっていうところ、ここが今後の宇宙開発のポイントになってくる。だ北海道にもスペースポートあるし、まあ、和歌山にもあるし、大分にもあるしとかっていうので、どんどんどんどんいろんな宇宙への窓口が出来上がっていく流れですね。皆さんぜひ宇宙話で一緒に注目していければと思っております。なんかスペースワンとかね、あの和歌山の串本町のスペースポートの人を出てくれたらいいですね。まあ、北海道とか大分は出てもらったので、なんかいろんな人が出入りできる番組にできたら嬉しいなと思います。誰かつないでください。お願いします。はい、ということで、で次、1253話。こちらはですね、 もうがっつり超超超嬉しいお手紙紹介させていただきました。アルゼンチンから海を越えて日本語の勉強をしてくれてるフランさんっていう方からのお手紙が僕正直めちゃめちゃ胸に来ていて、もうね紹介しないとみたいな感じで紹介させていただきましたね。で実際にこういつもポッドキャスト聞いてくれてるリスナーの人からも、いやなんかこういう話聞けるのめっちゃいいよねみたいなコメントとかいただきました。だからね、なんかみんなそういう同じ気持ちで聞いてる人いるんだよみたいなとかが伝わればいいなっていう。特になんかツイッターでなおさんいつもねコメントくださるんですけど、感動しちゃった勉強家だなっていうコメントもいただいてます。だからそうやってねこう宇宙話続けてきたのが、宇宙のこと知ってもらうっていうのもそうだけど、なんかこう日本語の勉強とかになってるんだったらすごいやっぱやっててよかったなって思いました。だからぜひねこれからもそういうなんか使い方してくれてる人いたらじゃんじゃんコメント欲しいですし、まあ、英語で送ってくれても読めますからねっていうのもあるし、なんか頑張って日本語で送ってくれたものもしっかり読ませていただきますので、皆さんからのお便りコメントお待ちしております。そして1254話、昨日ですね、これはもう記憶に新しいかな。昨日のエピソードではクリズム、 X 線観測衛星クリズムが見つけた新 X 線天体ということで、まあ僕 X 線天文学出身のものです。なのでここはしっかりとお伝えしていこうかなと思って速報論文すぐ紹介させていただきました。このね速報論文、僕も現役の時たくさん書いたなっていう話しましたけど、まあこういうのがどんどんこう世界中の研究者をつないでいくし、研究の底上げもしてくれるしっていうので、かなり重要な結果を出してきてくれたんじゃないかなと。でこれですね、僕が紹介してちょっとしたタイミングで、まあ、僕の博士時代のこう同期っていうんですかね、大学違くてもこう博士一緒のタイミングで行ってた人とかって結構仲良かったりするんですけど、そんな中で中央大学の今助教をやってる米山くんっていう方がいるんですよ、僕の同期ですね。で彼からもこういうの見つかったよみたいな LINE 来て、もう任せてください先に紹介しておりますみたいなになるぐらい、やっぱチーム内でもあこれ出していかなきゃみたいな感じになっているような内容だったので、これ紹介できてよかったなと思いました。でこのやっぱメインで見てた天体気になるよなって昨日話したと思うんですよ。あれやってたのがこうエクステンドっていう装置を使ったトランジェントサーチって呼ばれるもの、つまりトランジェントってこう突発天体みたいなものなんですけど、予測できないような突発天体を広い視野のカメラで見るとなんか見つかるんじゃないかっていうサーチを行っていて、そのプログラムの中で見つかった新しい天体だったわけですね、 X 線の。そうだから、じゃあそういうなんかクリズムの中でも多分いろんなミッションが動いててっていう中のトランジェントサーチについては、今度その今紹介した米山くん出てくれるって言ってたんで、ちょクリズム特集今度ゲスト呼びながらやっていきましょうか。もうねたくさん出てくれると思ってる一緒に盛り上げたいですからね。ということで楽しみにしておいてください。4月頃にやろうかなと思ってます。お楽しみに。そんな感じで今週はなんかかなりいいニュース悪いニュースいろいろありましたが、まあいい1週間でしたね。疲れましたけど、まあ1週間疲れたよっていう人たくさんいると思いますので、ゆっくりお過ごしください。今日日曜日ですからね。僕はちなみに今データサイエンスの授業を大学で持ってるんですけど、それの教科書作りでもうあわあわしすぎて、昨日とかも結局何時だみたいな、2時半ぐらいだ終わったのみたいなぐらい大変だったので、まあ教科書執筆ってこんな大変なんだなっていうのも実感してます。もう今週やばいです。で、あ、そうだそうだ、昨日話すって言ってたポッドキャストアワードの話チラッとして終わりにしようかなと思うんですけど、まあ第5回ジャパンポッドキャストアワードね、発表されましたね。懐かしいです。2年前が第3回ジャパンポッドキャストアワードで、まあ Spotify ネクストクリエイター賞っていうのをいただいて、そこから僕結構ポッドキャストライフ一変したかなと思ってるので、本当に いい賞だと思うんですよ。で、そんな中でまあなんか毎年ちょっとずつ形式が変わっていって、今年はまあいろんな分野、特に個人クリエイターが注目される立て付けになったし、賞をもらえる件数もなんか優秀賞と最優秀賞みたいな2枠に増えてて、あ、なんかいいな、その広がっててって思ったんですよ。で、そうしたらもう、例えばこのポッドキャストの今後ろで流れてる音楽とかあるじゃないですか。やべ、消えてた。後ろでね、流れてる音楽とかあるじゃないですか、この音の。そうだし、オープニングの3、2、1みたいなあるじゃないですか。あれって、ずっと概要欄にも貼ってあるんですけど、ワクワクラジオっていうポッドキャストチャンネルの森口さんが作ってくれたものなんですね。そう。で、ワクワクラジオ、今回コメディ部門で優秀賞を取っていたと。もうめっちゃ感動して。で、そう、森口さんだから、他の番組のオープニングとかも作ってるんですよ。もともと音楽のこう仕事をしているからっていうのもあるんですけど、マジすごいですね。まあ僕が多分最初に頼みましたけどね、みたいな。本当序盤から やり始めて、1年経たないぐらいの頃から仲良くしてくれてて、ポッドキャストフリークスとかの主催も森口さんだったりするんですよ。だからね、本当嬉しかったです。で、だからそれがあったから、まあ会う前から約束してたんですけど、そのアワードの授賞式の後、ワクワクラジオの2人とちょっとご飯行かせていただいて、トロフィー見せてもらって、かっけえなみたいな、さすがっすねみたいな話をしてきたんで、いや嬉しかったっすね。で、まあワクワクラジオ仲良くさせてもらってるけど、他の方もそうです。アドバタラジオとかね、富永さん最近すごいよくしてくれてて、でも教養部門か撮ってましたし、あと漫画760一緒にね Spotify の賞を取って、で今回もまた賞を取るっていう、2回こんな賞を取ることなんかあるかねみたいな、羨ましいっすよね。僕も入りたかったなっていうのは思いました。とか、あとはパキオね、パキオも取ってましたね。すごいなっていう、肋骨パキオね、会うとすげーわーってハイテンションで絡んでくれるんで、まあそんな感じで仲良くしてくれてるみんな、こうやって受賞してって、ポッドキャストすげーなーみたいな、みんな続けてるとこうやって報われてくんだなーっていうのを目の前で見て、めっちゃ嬉しい気持ちになりました。まあこれからね、僕ももう一回ぐらいね、ノミネートされたいですよね。なんなら賞欲しいですよね。宇宙話頑張っていこうと思ってますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。